もっと教えて横手市議会。ここからは横手市議会の取り組みをご紹介するもっと教えて横手市議会のコーナーです。前半は第五小学校ゲストティーチャーの様子をレポートで、後半は川西公民館会場で行われた議会報告会、意見交換会のレポートをお送りします。早速前半です。現在第五小学校6年生は輝く未来に向かってというテーマのもと、総合的な学習の時間に取り組んでいます。自分の夢や目標の実現に向けて、さまざまな職種の方々をゲストティーチャーに迎え学んできました。1月17日は横手市議会から辰巳真知子議員、菅原忠議員、小野昇進議員がゲストティーチャーとして議会議員の仕事について講話を行ってきました。前半はそれぞれの議員が自己紹介の中で議員の仕事や議員になったきっかけを話し、子どもたちはメモを取りながら興味深げに聞いていました。質問タイムの様子をお聞きください。
市議会の人たちが、いろいろなんかやってきた中で良かったことはありますか？
はい、そうですね、私はさっきちょっとスポーツの話したんですけど、例えば国だといろんな法律があります、町だといろんな条例とかって決まりがあるんですけど、その中で私が議員やってるうちに、スポーツ立志で町を元気にする条例という条例を作りました。それは議員が側から発案して出して作った条例なので、横手市議会初の条例、議員が行って作った条例が初めて作られたので、すごく良かったなと今思ってます。はい、以上です。
皆さんが横手市を良くするために心がけていることは何ですか？
みんなに選挙で選ばれた議員ですが、決して偉い人ではないと思っています。選ばれた人といつもお話ができたり簡単に会えたり、そういう人になりたいと思って活動しています。
議員さんは当選した時とかはとアピールなどをどのようにして選んでくれる人を多くするんですか？
困る人がいればなんでなんだろうっていうことをみんなで勉強して、でその人たちがまず市役所で片付くんだったら一緒に行って、で何が問題なのかっていうのをまずいろいろ話し合いをします。それでこれは議会に取り上げた方がいいって、予算をつけた方がいいっていうふうになったら、議員たちみんなで話をしています。ですからそれ自分はこっちさおいで、で人のためにやるっていうのは美しいけど、それ長続きしないと思うんですよ。だから自分もみんなと一緒になって幸せになりたいし、喜びたいし、面白く生きていけてなっていうふうな気持ちでいつもいます。
ご紹介した他にも素直な質問が多く出て、とても盛り上がった質問タイムでした。質問タイムの後は代表児童2人に授業の感想を聞いてみました。お名前お願いします。
天野夢乃です。はい、
今日議員の皆さんの話を聞いてみての感想をお願いします。
議員の皆さんのお話を聞いてみて、このようにより良い横手市が作られているのは議員の皆さんのおかげだと改めて実感することができました。
天野さんが議員になったらどんな提案や質問をしてみたいですか？
もっとより良い横手市を作るためにはどのようなことをしたら良いのかなどを質問してみたいです。
将来横手市議会議員になるっていうのはどうですか？
まだそうですね、将来のこととかわからないけど、なってみるのも面白そうだなとかはちょっと考えてみました。
ではもう一人お話を伺います。お名前お願いします。
藤原由美です。はい、
今日議員の皆さんの話を聞いてみてどうでしたか？
議員になるためには市民からのなんか応援などをしてもらって、 活動していかないといけない謎のことを分かりました。
一番印象に残ったお話ってどんなものでしたか？
と議員さんが意外にもバーガー屋さんの仕事などをしていることなどが印象に残りました
議員さんって最初から議員の仕事をしているっていうイメージでしたか？
そういうなんか偉い人がやりそう なんか仕事などのイメージがありました。意外となんか普通の人でも、ね、身近な人でもなんか議員になれそうな気がしてちょっと親近感が湧く。
将来横手市議会議員になってみるのはいかがですか？
まあまだちょっと僕は慣れないような気がしてるので
大丈夫だ、うん、大丈夫だっていう声もありましたけど、もし議員になったら市長にどんな質問提案してみたいですか？
なんか最近横手だけではなくて秋田からもなんか県外などに行ってしまう人がいるので、まだ秋田でもいっぱいいいところがあるので、まあ、秋田をもっと大切にしてほしい。横手のいいところは全部です。
はい、ありがとうございました。続いて担任の矢口先生の感想です。
先日横手市議会の傍聴に伺わせていただいたんですけど、その時市議会聞きに行くよって言った時、聞きに行けるのって本当に行けるのみたいな、そういうふうな反応でした。だからすごく子どもたちにとってはちょっと違う世界の話というか、そういうイメージで思っていたようなんですけども、実際に市議会に傍聴に行った時は、終わってからなんかすごく議員さんたちが一生懸命横手市を良くするためにお話ししているんだっていうことを、受け止めて帰ってきたように思いました。で今回、輝く未来に向かってっていう勉強の一環として、お話をいただきましたが、思った以上にこう議員さんたちが優しくお話ししてくれて、私が言うのも大変おこがましいですが、なんか3人の市議さんたちの人柄というか人間性にも触れられたようなとってもいい時間だったなと思っています。で特にいろんな職業がある中で議員さんの職業ってなんでその議員になりたいかっていう動機の部分がすごくはっきりしていて、そこがストレートにみんな伝わってきたようなので、この勉強もやってみてとても良かったなと思っています。今日は本当にどうもありがとうございました。
それでは最後に議員の皆さんにも一言ずついただきたいと思います。では辰巳議員お願いします。
最初は皆さん緊張してたけど、だんだん終わるに従って、もうボンボン本音で の質問が出されて、あ、いかったなと思いました。ですから秋田の良さ、横手の良さっていうのを皆さんが本当に実感してくれているんだなっていうのが分かってとても嬉しいです。ありがとうございました。
では菅原議員お願いします。
はい、皆さん、自分のふるさとどこに行ってもいいので忘れないで心の中に置いておいてもらいたいと思います。そしてできるだけ多くの人と出会ってください。それが自分の人生を豊かにすることになると思います。私の体験からです。
小野議員お願いします。
はい、皆さんこれから心と体を鍛えて将来横手市議会で待ってます以上です。
前半は第五小学校ゲストティーチャーの様子をレポートでお届けしました。続いて後半です。後半は議会報告会、意見交換会の会場からレポートでお送りします。横手市議会では現在より開かれた議会を目指し、議員が一丸となって議会改革に取り組んでいます。その活動の一環として議員が各班に分かれ、直接市民の皆さんに議会の活動状況をお知らせするとともに、さまざまな課題や姿勢、議会について意見交換を行う議会報告会、意見交換会を開催しました。それでは川西公民館の様子をレポートでお送りします。さて収録している今日は1月20日です。 議会報告会意見交換会が行われている大森地域の川西公民館に来ています。午後1時半から始まり、閉会した今の時間は3時を過ぎています。こちらの会場は3班の議員6名が担当しています。17名の地域の皆さんが参加しました。今回議会報告会意見交換会は一部と二部に分かれて実施され、一部では議会だよりあなたと市議会を配布することで議会からの活動報告としました。そして二部では災害に関わる対応などについてと雪対策についての2つのテーマで参加者の皆さんと意見交換を行いました。では川西地区会議の議長高村誠雄さんにお話を伺いたいと思います。まずはお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
さあ、会が終わって率直な感想をお願いします。
前回のこういう報告会よりも今回は盛り上がったと思います。別れてやったのが良かったんじゃないかと思ってますね。
そうですね、今回は3つのグループに分かれてでしたね。
そうです。だから、結構隣のテーブルも活発な意見が出てたようですね。
どんな意見が出されましたか？
やっぱりこの地域は雄物川のすぐ西に位置していますので、やっぱり防災、川のとにかく洪水が一番のみんなが心配していることではないかと思います。あと除雪のあれも出ましたけれども、高齢者が多い地域、どこの地域もそうだと思いますけれども、いずれ、両方ともこれから大変になるんではないかと思っています。
議員の皆さんの対応はいかがでしたか？
議員の方々もそれぞれみんな分かっているようで、同じ気持ちで対応していただいていることは本当にありがたいと思っています。前回も7回、今回8回目ですかね、同じような問題がいつも繰り返されてこういるようですけども、なかなか姿勢には直接反映できない面もあると思いますけども、これから頑張ってもらいたいと思っています。
これから横手市議会、また議員の皆さんに期待することを教えてください。
さっき最後の3番の方から出たんですけども、隣の大仙市ではやっぱりこう防災に対する援助、これ市の条例でも交付金要領とかってこう作ってできているんですよ。やっぱりこういうのを参考にして横手市にも大いに自主防災を広めるようなことができれば、もっとその防災組織が活発になって地域がますますこう良くなると思いますので、ぜひお願いしたいと思っています。
ここまで川西地区会議高村誠雄議長にお話を伺いました。お疲れのところありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いて3班の班長を務めた菅原忠議員にお話を伺いたいと思います。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
さあ、会が終わって率直な感想をお願いします。
予想以上にたくさんの人に参加していただいてよかったなと思っています。
どんな意見が出されましたか？
テーマとして決めていた防災対策については非常に現在の市の対策に対しての注文であるとか、また新しいアイデア等が出て、ぜひそれを実現できるように市議会としても頑張っていきたいと思っています。
今日は17名ほどが参加して3班に分かれての意見交換会でしたが、先ほど高村議長も非常に意見が言いやすくてよかったとお話ししておりました。
やはりこういう会っていうのは、せっかくおいでになっても一言二言しか喋れずに、もっと言いたいことがあったのになっていう思いをされる方が今までは多かったと思います。どんな意見でも自分の考えを発表するっていうことは、自分がここに来たということに対する成果となると思うので、こういう形式は非常にいいと思います。
最後に今日出た意見はどのように扱われていくのかお聞かせください。
これは今までも同じなんですけれども、 全部のことについて一覧表になります。そしてそれを議員全員が目を他地区のものも含めてですね、全員が目を通し、その中でぜひこれを届けなければいけない、自分たちの活動の材料にしなければいけないといったものをさらに精査して、できるだけ実現できるように頑張りたいというふうな方向でおります。
ここまで3班の班長を務めた菅原忠議員にお話を伺いました。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
以上、川西地区で実施した議会報告会意見交換会のレポートでした。次回は堺地区で行われた議会報告会意見交換会の会場からレポートでお届けします。